ぶっちゃけレイディオ、今週もオツです。はい、どうもこんにちは。称号募集中、オツです。はい、というわけで本日は2018年1月28日ぶっちゃけレイディオ第339回でございます。はい、まあそんなわけで、今年1回目の更新でございます。はい、まあ年明けてもう1ヶ月経っちゃってますけども、まあまあまあ毎週なんてよくは言わずに、毎月最終日曜日に1回更新できたらいいかなーなんて、そんな感じで思っております。はい、この番組は皆さんの1週間の疲れをねぎらうべく、称号募集中オツがその場の流れと勢いでお送りする毎週日曜更新の全力引き抜きバラエティ番組です。はい、でか今年はほんと寒いですね。うん、なんかこう、まあちょくちょく毎年とは言いませんけれども、なんか例年より今年寒いんじゃないみたいな、なんか寒く感じるみたいなのはありますけども、今年は誰がどう見ても、うん、どう見ても例年より寒い。うん、誰がどう見たって、うん、ほんと寒いですよね。こんな時に限って手袋をなくすなんて、ほんと勘弁してほしいんですけど、まったく。はい、まあさてさて、それでは、早速ですが、この辺りで聞いていただきましょう。今日の1曲目お送りいたしますのは、トコトコ西澤さん P フィーチャリング初音ミク、四角い地球を丸くする。ありますのは、トコトコ西澤さん P フィーチャリング初音ミク、四角い地球を丸くするでございます。はい、こちらニコニコ動画の方には、昨年末ですね、12月22日にアップされた楽曲でございます。はい、ボカロ楽曲でございます。こちらの西澤さん P は、うん、まあこの手の、ポップスロックといいますかを、得意とする、まあ、歌い手さんにも多く曲を提供されている、そんなボカロ P さんでございます。あの、意外だったんですけれども、うん、ミリオンいってる楽曲は今んとこないんですね、西澤さん P。 うん、90万はいってるやつが一つ、グミの曲一曲があったりするけど、意外や意外。うん、まあこちら、センチで泣きのあるギターが魅力な、そんな楽曲をまあ書かれるボカロ P さんでございます。はい、でまあ、その特にこの四角い地球を丸くする、なんですけれども、最新曲なんですけれども、こちらスノーミク2018の、テーマソングとなっている楽曲でございます。うん、スノーミクっていうのは、雪ミクが冬の北海道を応援するフェスティバルのことでございまして、うん、フェスティバル、毎年これぐらいの時期、札幌の雪祭りに合わせて、今年は2月の5日から12日ですか。うん、まあその時期に、まあ毎年この時期、ぐらいに開催されている、まあ北海道で、札幌で、開催されているフェスティバル、催しでございます。うん、で毎年テーマソングっていうのが提供されていて、去年でしたら2017年は、ナブナさん、それからオレンジスターさんの、スターナイトスノーですね、うん、だったりとか、有名どころだと2014年の、ミッチー M さんの、スキー雪マジマジック、うん、こちらも、雪ミクの、テーマソングとして、提供されている曲でございます。うん、 まあその雪肉ってなんぞやっていうのは、まああれですね、あの新千歳空港に行ったことある人だったらきっと目にしていると思います。まあネットでもちらちらもちろんよく見かけるかもしれませんが、まあ言ってしまえば、初音、まあもちろん初音ミクなんですけども、初音ミクの、まあバージョン、雪バージョン、うん。まあ、なんか雪を模した、雪に関係する、うん、雪をイメージした、まあコスチュームに身を包んだ、まあその、雪の、あ、雪って誰だ、ミクの、雪って人、ミクの、まあ雪バージョンみたいなやつが、まあその雪ミクと呼ばれるやつで、うん。まあ、でその雪ミク1バージョンなわけではなくて、毎年、うん、2017年バージョン、2018年バージョン、うん、みたいな、こうバージョン違いみたいのもあったりするやつでございます。うん、で、まあ、その、冬の雪を、また雪って言ってる、どんだけ雪好きなんだ、冬の北海道を応援するフェスティバルなんですけども、なんで北海道かっていうと、まあ、その、あれなんですね、初音ミクを、開発したクリプトンが、うん、札幌にあるからなんですね。うん、まあ、それで、雪ミクが、冬の北海道を応援するフェスティバル。うん、そいつがスノーミクというわけでございます。はい。まあ、そんなわけで雪なんですけども、その北海道に限らず、先週はめちゃくちゃ降りましたね、雪。うん、関東も、関西の方もそうだったかと思いますけれども、で、雪。ラジオでは、まあ、毎年というほど、あれなんですけども、まあ、何遍も言ってるんですけども、おつさん、めちゃくちゃ雪が大好きなんですね。もうさっきから雪言ってますけど、別に今、さっきは言い間違いなんですけど、まあまあ、雪がめちゃくちゃ好きなんですよね、おつさん。うん。まあまあ、その、何が別、どこが雪好きっていうのわけではないんですけども、まあなんというか無性に気持ちが高揚するというか、ワクワクするというか、なんか遠足の前の日の小学生みたいな、そういうワクワク感が、うん、ありまして、うん、まあなんか台風やらの時と同様で、子供の心を忘れた世の学生さんとか社会人さんにとってはね、まあ、うん、やれ通学通勤に困るだけとか、やれ休めるかもと思わせぶっといて、そんなことないんだったらやめてくれとかさ、まあまあまあそういうね、気持ちはわかるんです。こっちにとっちゃ困るだけという気持ちもね、うん、確かにこの雪の道とか雪溶けた後の道とか歩いてると靴がぐしょぐしょになるのは、まあそれは僕だって嫌ですし、うん、というか雪に、まあその困った話と言ったらもう昨日今日の話なんですけどもね、これ僕の家、洗濯機、うん、洗濯機が外置きなんですけれども、まあ、庭というかベランダというかに置いてるんですけれども、その雪が降ったのってもう何日も前なんですけども、まあその洗濯機の上にまだ外置きですから雪が積もってるんです。うん、雪積もってんの。で、まあ、まあ、やっと晴れてきたから、まあ、昨日の話ですね。ぼちぼち洗濯しなきゃなってなもんで、うん、その、外置きの洗濯機って、まあ、外に置いてると埃とかですぐ汚れちゃうんで、普通、カバーかけてあるんです。その、レインコートみたいな、その地のカバー、プラスチックというか、うん、うん、カバーかけてあるんですけど、その雪かぶってるから、一緒にこう、ガバって、カバーごと外そうと思ったら、その雪がね、一回溶けて、その再凍結して、まあ寒かったから、溶けたけ溶けて、再凍結して、その蓋、洗濯機の蓋とこうくっついてたみたいで、カバーバーって開け落とした瞬間、ビリビリビリビリって、こうね、こっちとしてはね、久しぶりに洗濯日和だ、よーしって、気分よく、洗濯しようとした直後のこの悲しみ。ビリビリビリって。まあ、買い直すしかないなと、まあ、まあまあ、買い直したらいいので、まあまあ、仕方ないなと思って、まあまあまあ、とりあえず、まあ、気を取り直して、うん、洗濯し始めたら、今度エラー吐くの。うん、途中で止まって、なんかピピピピとか言って。で、まあ、おかしいなと思って、なんか、もう一回回し直しても、何回やってもなんか、その排水の一歩手前で止まんの。うん。で、なんか寒さ、まあここ数日氷点下とか続いたし、寒さで行かれたかなとか思ったり、その詰まってんのかなと思って、その排水口を見ても、まあ外に置いてるので、その草とかが詰まってたりたまにするんですけども、まあそれもないし、おかしいなと思って、うん。で、まあその日はどうしようもなく、そのまま、洗った途中のままで放置して、まあしゃあなし。うん。で、今朝、いや、おかしいな、なんでやろうと思って、 別にこの数日なんかおかしい、変わったことって言ってもめっちゃ寒かったぐらいで、とあれって、うん、おかしいことなかったんですよ、寒かったこと以外って。あれなんですね、排水ホースの中の水って当然ながら凍るんですね。凍るんですね。ええ。ほんで、あーって、あーってほんでもしゃあないので、もうお湯をザバザバ何往復かかけて、その排水ホースの部分、お湯バーってかけて、まあ、溶けたかなぐらいやったら、ほんで、洗濯機回したら、やっと、ええ、ちゃんと最後まで完了しましたっていう。ええ、まあまあそれはまあまあなんとか解決したんでよかったんですけども、まあ他にもまあ僕に限らず勇気とか寒さのおかげで困ったことっていうのはいろいろただあったと思いますが、まあ僕は許す、ええ、雪のせいで起こったことなので僕は許す、なぜって好きだから。はい、皆さんはどうか知んないですけど、はい、さて皆さんは雪にまつわるエピソードありますか？ぜひメールでお寄せください。はい、というわけで今回は通常回、 CM の後はいつも通り日常英会話入門をやった後、今月のピックアップメドレーを BGM にフリートークをお送りしてまいりたいと思います。第3パート、今回は一流詩人セバスチャンに聞けをお送りしたいと思います。それから、今週のおつまみ情報もやっていきたいと思います。それでは今週も最後までお付き合いください。ぶっちゃけレディオ、今週もおつです。この番組は明日のスノーを応援するチーム三節とスタジオパンプキンパンプキンの提供でお送りいたします。
ぶっちゃけレイディオのラジオ CD 第3弾がついに登場。セカンドシーズンにあたる第21回から第34回までを収録。他人に負けるのが大嫌いな原田が、これなら勝てるというゲームを実際勝てそうな人を呼び勝負するという鬼畜バトルが勃発。ぶっちゃけレイディオ CD ボリューム3好評配布中。いやあ、前回も盛り上がりましたからね。今回が楽しみです。
Hello everyone. 日常英会話入門の時間です。今週も日常で役立つ英語表現を勉強していきましょう。Let's begin today's lesson. Open your textbook to page 7.I wish 主語プラス過去形で何々だったらいいなという現在に実際にはそうではない状況を望むことを表す、いわゆる仮定法過去の表現となります。例文で確認しましょう。
Virtual YouTuber What people call that the hella popular I wish people believed I was the first of them
バーチャルユーチューバーってやつめっちゃ流行ってる。僕が最初にやりだしたことになんねえかな。
Virtual YouTuber What people call that the hella popular I wish people believed I was the first of them.
Virtual はそれっぽいけど偽物のという意味と誤解されがちですが、表面上違うけど実質的なという意味を表します。例えば Virtual Promise は見せかけの約束ではなくて、明言していないがほぼほぼ約束という意味を表します。最後にもう一度確認しましょう。
Repeat after me. Virtual YouTubers What people call that the hella popular I wish people believed I was the first of them
いかがですか？それでは次回も日常で使える英語表現を勉強していきましょう。 See you next time. Bye bye. 改めましてこんにちは、称号募集中オスです。お送りしておりますのは今月のピックアップメドレー RM でオトマットシンセシスドットミディドットミッドかな、うん、ドットミディリカ A でございます。13分全38曲の打ち込みオトマットメドレーでございます。2017年、昨年の先月、12月2日にニコニコ動画にアップされました。はい、投稿者コメント打ち込みによるオトマットミックスです。はい、まあというわけでその通りオトマット、うん、として、採用度が高い楽曲がつないでありまして、うん、まあ、この作、このメドレー自体はインストなんですけれども、おまけとして、これにその元音声、オートマットの方の音声も足した、オートマットミックスも RM さん自身によって投稿されています。うん。うん。こんな感じの。うん。こんな感じの、オートマットミックスも、投稿されています。はい。まあ、この、まあ、インスト版の方の、メドレー戻していただいて、うん、こっちの、まあ、単純にメドレーとしても、うん、演出、映像としての演出一つ、うん、プロ仕様の音一つとっても、RM さんの、センスが光るメドレーとなっております。うん。あの、ニコニコメドレー界隈で、この新年、2017年ニコメド10選なる企画が、開催されてまして、まして、うん。まあ、ざっくり言うと メドレー好きたちが、それぞれ2017年のメドレー10本を選ぶというのがありまして、うん、まあ、その中でこちらのオートマートシンセシスドットミディが、最多得票数、うん、正確には、太陽さんのナムコミシロメドレーコラボレーションというやつとも、まあ、同率なんですけども、最多得票数で1位になりましたという、うん、まあ言ってみればメドレーマニアも押す、こちら2017年の、メドレーでございます。はい、こちらオートマットシンセシス、を BGM にフリートークをお届けしたいと思います。はい、まあそんなわけで2018年も始まって、1ヶ月経とうとしているわけなんですけども、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、あけましておめでとうございます。まあ少々鮮度の落ちた話ではあるんですけども、あの年末年始、うん、例年通り、京都に私帰っておりまして、まあ実家が、北野天満宮近所なもので、毎年初詣行っておみくじ引いて屋台のベビーカステラ買うっていうのがまあ恒例の流れなんですけども、そのおみくじがねいや結果自体はまあ悪くなかったんです、なんなら良かったぐらいで中吉だったんですよ、うん、まあそのまあ中吉だったらまあそこそこいいやつが書いてあるかなと思ったらですね、その北野天満宮のおみくじってお歌が、書いてありましてですね、この僕が弾いたやつに書いてあるお歌が、ビビたる雨の足春の林をすぐる、うん、意味なんですが、かすかな春の雨が梅林を吹き、過ぎていく、もう春も終わろうとしているとのお歌で、あなたの運勢はこのままでは下降線をたどります。うん、まあなんか春の林をすぐるの時点で嫌な予感はしたんですけども、中吉って全然喜べない、あのなんか今日だった大京都が今日ってある意味もう下がらないみたいな慰めあるじゃないですか、逆もう下降一直線ですよっていう運勢、なんか中吉ってこんなんでしたっけ、うん、まあでまあ中もいろいろ書いてあるんですけども、中吉にしちゃなんか厳しくて、特にまあいろいろあるんですけども、特に家庭酒と浮気は禁物、必ず不幸になる。はい、2018年早速終了のお知らせです。まあ浮気はまあ別にしないけども、僕からお酒取ったら何が残るんですかとは言わないですけど、ねえ、お酒が禁物って言われちゃいましたよ。まあ確かにお酒の失敗ちょくちょく去年もしてたんで、なんともまあ反論できないんですけど、まあそれはともかく、はい、気を取り直して、まあ酒は禁物と言って、まあ舌の根も乾かぬうちにって話なんですけども、あの2018年冬アニメが始まりまして、うん、まあ世間の話題をかっさらいまくってるのは、あの言わずと知れたポプテピピック、うん、 まあ割と僕も、まあ、早速話題ネタにもさせていただきましたし、まあ僕も見ています。なんというか面白いのか、面白いっていうのか、単になんか、なんというか単に楽しい、単純に楽しいっていうのはなんかよくわかんないのは、まあ一周回ってそういう意味では獣フレンズに似てるのかなと思いながら、まあ僕を見ているわけですが、まあそれはさておき、まあ僕的に挙げておきたいのはこちら、宅飲み。うん、宅飲みという10分アニメです。うん、まあ僕が選ぶということは、まあいつも通り、まあ漫画原作のアニメなんですけども、あの漫画配信サイトの裏サンデーで、配信されている漫画です。あの有名どころだと、ワン先生のモブサイコ100とか、あとこのラジオで紹介している人食いとか、早急ボーイズとか、その辺も、配信されているその裏サンデー。うん、まあそちらに、で、まあ更新されている、現在更新中、連載中の宅飲みという漫画、うん、原作、アニメでございます。まあ、あらすじとしては、転職を機に上京してきた、主人公、天月みちる、女の子ですね。が、女性専用のシェアハウスに4人目の住人として住むことになりまして、うん、そこでの共同生活。まあ、主に、宅飲みを楽しむ様子が描かれている作品でございます。はい。まあ、シェアハウスとか、お酒、宅飲みとか、割と僕的にはビビッとくる内容なんですけども、まあ、女性専用だからもっともっと華やかなんですけども、まあ、それはさておき。はい。まあ、その中で、まあ、一番のポイントはやっぱり、その、毎話、お酒の紹介をしていってくれるんですね。うん。第1話は、エビスビール。まあまあ、そういうベタなものも含めて、うん。まあ、それがいろいろ、うん、なんか、小ネタたくさん紹介してくれていて、まあ、例えば、その第一はエビスビールだったら、まあ、ビール飲みだったら当然のたしなみなんですけども、3度継ぎと呼ばれる、まあ、ビールを美味しく飲むための継ぎ方とか、その紹介する、エビスビールとか、紹介するお酒に関する、まつわる小ネタの紹介だったりとか、あるいは、どんなお酒にはどんなおつまみが合う、みたいな話、いろいろ入っていて、うん、まあ、お酒飲みには、なかなかいいアニメだと思います。うん。まあ、第2話は、焼酎ハイボール。まあ、いわゆる酎ハイってやつですね。第3話。こちらが最新話ですが、水曜日の猫。うん、というやつです。水曜日の猫は、割と耳馴染みない方も多くいらっしゃるかもしれませんが、ビールの商品名なんです。いわゆるクラフトビールと呼ばれるやつで、最近はその、スーパーとかコンビニでもちょくちょく置いてある。うん。こちらはなかなかビールが苦手な人にもおすすめできる代物です。うん、まあそんな感じで、まあ、ビールを紹介するっていう機運が高まってますので、まあこのラジオでもこれから、特に今週のおつまみ情報のコーナーでクラフトビールって呼ばれるやつにはいろんな種類があるんですよっていうのをちょっと紹介していきたいなと思っております。うん、まあ、今日はせっかくなので、その、水曜日の猫も分類されるベルジャンホワイトというやつを後ほど紹介したいと思います。はい。まあそれではこの辺りで曲紹介いきましょうか。お送りいたしますのはこちら、2018年冬アニメ、宅飲みオープニング曲でございます。内田真彩でアバンチュールブルー。
よう、 また会ったな。16世紀後半、アマゾンに一人のハンターがいた。その名はヨハン・ H ・ゴンザレス。
ハンター VS ターゲット、1対1の駆け引きバトル、なりきりハンティング、ぶっちゃけレディオスピンオフラジオ、ハンナリと参りましょう向け好評放送中。
男だから。
一流羊セバスチャンに聞け。
このコーナーは幾多の試練をくぐり抜けてきた一流羊セバスチャンが、庶民から寄せられた疑問質問に人生を達人として真っ向からスマートに、何よりそれっぽく答えていくコーナーです。はい、ですね、年末にもまあこのコーナーやったんですけども、あの時1個しかやらなかったんですけども、あれなんでかっていうと、収録が失敗していて本当はあの時3個ぐらいやってたんですけども、消えちゃっててっていうんで1個になっちゃったんですけれども、はい、まあまあまあ、まあその分取り返しという意味でも、今回ちゃかちゃかといく感じで4つほどいけたらいいかなと思っております。はい、ちゃかちゃかといくのが別にいいことなんかよくわかんないんですけども、サクサクっと、いくつかやっていきたいと思います。はい、それでは早速いきましょうか。一つ目はこちら、火事の達人セバスチャンに質問です。雨で洗濯物が干せないとき、何かいい方法はありませんか？
大丈夫ですよ。ちゃんと探せば、世界のどこかに雨の降っていない場所ぐらいあるはずです。
足動かせてさ。はい、まあ、確かにここが雨降ってたとしても、どこか探せば雨降ってない場所あるでしょうね。足動かせてよ。はい、相変わらずあれですね、家事全般に関しては、セバスチャン厳しいですからね。はい、はい、次行きましょう。続いての質問はこちら、達人オブザデッドセバスチャンに質問です。なんじゃそりゃ。街がゾンビで溢れ返った時のために何か対策を教えてください。
まず主人公っぽい人とその同性の親友を探し出し、そこそこ仲良くなっておきます。それだけで OK です。ただし自分が親友になってしまってはいけません。即死です。
なるほどね、死亡フラグの塊。そう、確かに主人公の親友って絶対死にますもんね。そういうのはあらかじめ見つけておくと飛来心になってくれるという高度なテクニック。まああれですよね、その自分がその主人公であったら、もちろん生存確定なんですけど、まあ誰しもが主人公になれるというわけではない、まあ、非常な、世界でございますからね。はい、まあとはいえ、でもなんか主人公と仲良くなりすぎると、なんか主人公サイドになるって今度は物語的には当然困難が降りかかってくるから、微妙なところではありますよね。はい、じゃあ次の質問いきましょう。続いては友情の達人セバスチャンに質問です。友達がいない僕はやはりダメなのでしょうか？
ルイは友を呼ぶという言葉があります。あ、いや、いつかルイ友が現れるという意味ではなく、友を呼ばないあなたは類まれないアイデンティティを持っているということです。
フォローになってない。フォローになってない。ルイは友を呼ぶ、待遇を取ると友を呼ばないものは ルイが存在しない。はい、やめたってくれ、やめたってくれ。傷口をえぐるようなことはやめたってくれ。はい、類まれなアイデンティティ、別に悪いわけではないですもんね。はい、褒めてる褒めてる。はい、もう一つ最後、いきましょう。四つ目、手紙の達人セバスチャンに質問です。授業中バカって書かれた、手紙が回ってきたんですけれども、どう返せばいいでしょうか？
おかしいですね、差出人の名前しか書いてありませんよ。
この返し好きですね。分かって書いて、差出人でしょそれって。はい、まああれなんですかね、授業中に手紙を回すってなんか LINE とか普及したこの時代今でもあるんですかね、なんかそういうのって高校とか、まあ大学はなんかもう遠慮なくしゃべくっちゃべってる人の方が多いような気がしますけど、なんかうん、なんかくじ引きで、座席決めたりした仲良い友達と隣になれなかったりして、まあ、手紙回すみたいなのあったり、まあ昔はありましたけど、回したりしてましたけども、逆にあるんですかね、こういう最近のご時世、逆になんかそのアナログな手法が流行ったりまあするんですかね。はい、まあただ大津先生的にはやめろよと言わざるを得ませんが、はい、このコーナーでは一流質に聞いてみたい質問や相談のお便りをお待ちしております。大喜利のお題感覚で、どんどんお寄せください。以上、一流質に迫したに聞けでした。
今週のおつまみ情報。おつまみとは現場を妻に見られるという意味ではありません。ここではお酒に合う情報、おつまみ情報をご紹介してまいります。今回ご紹介いたしますのはビアスタイルベルジャンホワイト。
はい、というわけでですね、昨今、クラフトビールというのが流行っておりまして、まあ私も例に漏れずたしなむ、かなり深くたしなんでいるわけなんですけども、今回からしばらくビール、特にクラフトビールにはいろんな種類、うん、種類っていうのまあビアスタイル、スタイルと呼ぶんですけれども、いろんなスタイルってのがありますよというのを、このコーナーでご紹介していけたらなと思っております。うん、まあ、例えばアサヒとかキリンとか、いわゆる日本でよく知られているビールっていうのは、いわゆるピルスナーというスタイルに分類されます。うん、まあ分類っていうとちょっと堅苦しくなっちゃうんで、まあざっくりと、ビールの種類っていうのがありますよっていうのを紹介、いろいろ紹介できたらなと思います。うん、スタイルによっていろいろ味が違いますので、はい。でまあ今回はベルジャンホワイトというスタイルです。うん、まあその名の通り、ベルジャン、ベルギー発祥の、白ビール、ホワイト、白ビールと呼ばれる、まあ、ものの一種です。うん、でベルジャンホワイトというやつです。うん、まあ先ほどフリートークの時にご紹介した宅飲みでも登場しました、水曜日の猫というのは、長野県の地ビールメーカー、ヤッホーブルーイングという、地ビールメーカーがありまして、まあ、そちらから発売されているベルジャンホワイトのビールとなっております。うん、まあ最近では本当にスーパーとか、コンビニでもよく見かけるようになりました。可愛らしい猫とパステルカラーが、特徴的なパッケージです。うん、まあというわけで、なぜか、手元にその、水曜日の猫があるので、なんででしょうね、なんでかわかんないですけど、手元に置いてあるので飲んでみようって話なんです。うん、はい、開けまーす。はい、今日はまあ、都合上そのまま飲みますけれども、飲むときは、できればグラスで、うん、特にできれば口が広めの、うん、グラスで飲んでいただけた方が、うん、一つは色が楽しめますし、もう一つは風味を楽しむことができますので、缶のまま飲むよりはグラスについで、飲んでいただいた方がいいと思います。はい、でまあこちら、まあベルジャンホワイトというやつです。まあもう飲みます。すいませんね、飲みます。うん、はい。まあその色味は、まあ白ビールというだけあって、黄色がかった乳白色なんです。うん、まあこれはその小麦を多くしていることによるものです。うん、白ビールっていうのは別名、小麦ビールとも呼ばれていて、うん、小麦の率が多いので乳白色、まあ白く濁った感じの、色味となっています。で香りはそのピルスナ、アサヒとかキリンとかそういうビールと全然違って、コリアンダーとオレンジビールで、フルーティーな風味がついているので、うん、いわゆる、ビールってやつが、 嫌いな人ってそのホップの香りとかがまああまり好きじゃないっていうのが多いと思うんですけども、そういうホップの風味がかなり抑えられているので、まあそういう人にも、ぜひぜひおすすめしたい、うん、特に女性にも人気のビールです。で、はい、これ喋りながら飲むの、まあまあ普通に好きに飲ませていただきます。まあいいや。はい、まあこれ今飲んでるのが水曜日の猫ってやつなんですけども、まあ他にも、うん、国内の銘柄では、白濁りとかホワイトベルグっていうのがまあスーパーでも見かける、ビールとしてよくありますね。うん、まあ白濁りとかはいろいろ面白いネタもまああって紹介したいところではあるんですけども、宅飲みでも、紹介されているんですけども、うん、などなど。まあ一方世界的に有名なのはやっぱり、ヒューガルデンホワイトですかね。うん、まあその発祥の地、ベルギーのヒューガルデン村の、まあ、名前を冠する代物でして、あとそれからアメリカではブルームーンってやつが、人気ですね。うん、まあヒューガルデンホワイトに比べて、香りとかよりもそのアルコールの強さにパンを振ったような感じのビールがあったり、まあ一つのそのベルジャンホワイトにもいろんな、メーカーが、いろんな、こう味の住み分けで、提供している感じです。はい、まあ繰り返す通り、その特にこの、ベルジャンホワイトは、ビールをあまり飲まないという人、うん、でまあそんな人に結構僕自身、紹介して、で紹介したら、あ、これなら飲めるわっていう人結構多かったんです。うん、例えばバルニーとかもそう、うん、バルニーにも紹介したら、あ、これならいけるって言ってたし、まああとそれから女性でも、うん、これなら飲めますねみたいな、結構 いけると評判でしたので、うん、まあスーパーでも、手に入りやすいですし、うん、ビールビギナーの方ぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。
実にビールのつまみになる情報でしたね。
深夜2チャンネルを見ていると届いた手紙。これがまさか不可思議なゲームへの招待状だとは知るよしもなかった。脱出ゲーム系ウェブ漫画レター、おわたは無事脱出することができるのか。ニート社にて絶賛救済中。
はい、というわけでエンディングの時間となってしまいました。はい、いやーいいですね、飲みながらの収録。違う。いや仕方なくですよ、そう皆さんにねビールの美味しさをね、こう臨場感あふれる感じで届けたいという、まあなので仕方なく飲んだんですけども、いかがだったでしょうか。はい、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは butchak_radio@yahoo.co.jp、 サイト内にお便りフォームをついております。ふつおた、番組の感想、オスの称号、曲リクエストに書くコーナーで、一日セバスチャンに聞けでは聞いてみたい疑問質問を、全国高校オツ支援では自分の都道府県をアピールするお便りを、挑戦者オツのコーナーにはさすがのオツもこれはできないだろうというあなたの経験談や得意分野を何でも教えてください。オツがリスナーの皆さんに全力で挑戦していっちゃいます。また、今週のおつまみ情報のコーナーにはおすすめのお酒や居酒屋、あるいは気になっているけど手が出せずにいるものを書いて送ってください。今回紹介したベルジャンホワイトを試してみた方はそれに関する、感想もお待ちしております。ただ、もちろん未成年は飲んじゃダメですよと。はい、さらに祝日限定出刊少年ホリデーで紹介した漫画の感想やおすすめのウェブ漫画を、ぜひお寄せください。それからツイッターボタンからもどんどんつぶやいちゃってください。周りのみんなに紹介してもらえると嬉しいですよと。それから告知、告知って言っても告知がないので告知の募集もしております。宣伝してほしいことがあればニコニコ動画での新作投稿でも、自分の出演するイベントでも何でもどうぞ。はい、あとゲストで出てよって方もうまくいけばアポイントを取りますのでぜひぜひお申し出ください。はい、はい、まあお酒飲みながらっていう収録別に初めてではないんでしたよね。確かなんだっけ、飲みながら、収録するオツじゃないか、なんか称号でありましたよね。 ちょっと忘れしたんですけども、うん、なんか飲みながらっていうのあったと思うんです。はい、まあそういうね、あれです。称号をお待ちしております。うん、最近ずいぶんご無沙汰、放送自体がご無沙汰なので何も言えないんですけども、称号面白いのあったら送ってください。飲みながら、放送するオツとか、なんかありましたね。いろいろ筋トレしながら放送するオツ、なんか収録するオツとかいろいろありましたけども、なんか面白い小ネタがあったらどんどん送りください。はい。こんな感じで、月末ぐらいに1回週放送できたらいいなと思っております。ぶっちゃけレイディオ、今年2018年もどうぞよろしくお願いいたします。今年10周年迎えますしね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、というわけでお送りいたしましたのは称号募集中オツでした。それでは今週も張り切っていきましょう。
この番組はマーカスの大冒険と雪も積もればあだとなる、全部雪のせいでお送りいたしました。